はい、はい、はい、始まりました、はい、
第4回関西創作交流会報告ラジオです、
報告ラジオですね、
報告ラジオですね、
報告ラジオです。
メンバーは、
私バレーです。
はい、マーク2です。
あ、中澤です。
そして
初参加のうち2号です。
はい、
はい、
今回いつも来てくれるメルサイヤ君がちょっと欠席されたので、
風邪みたいですね。
ぜひ彼のためにもちょっと今日何をやったかっていうのはね、ちょっと
残念でした本当。今回は
報告しようと思ってて、
はい、
これを聞いてくれたまえ、
もう 特定の個人に向けて
4人でいろいろ喋ってましたね。
うん、まずそうですね、今回最初に何しましたっけ。最初はまず、まあ、とりあえず合流してからこの、1時間ほどちょっと喋ってて、で自己紹介をウッチーさんを中心に喋りましたね。
はい、させていただきました。
ウッチーさんはね、もう本人の口から言わせるのもちょっとあれなんで、本当にアクティブな人で、で休日とかちょっとでもよく分かったらどっかに出かけたり、レジャーに勤しんだりするぐらい結構活発な人なので、今後メンバーとして交流会に加わって参加し続けてくれると、まあ、メルサデスさんに次ぐにぎやかしになってくれるんじゃないかと思います。
そのつもりに来ております。
自己紹介をして
作品の感想を言いましたね。
そうですね。事前提出した作品の感想。
事前提出のね、私のある不老不死の男の一生。
はい。キャラベルに投稿していましたね。ここに冊子がありますけれども。
ありますよ。冊子をね作ってきたんですよ。
はい、
なかなかしっかりした感じに仕上がって
やったかな。
じゃあもうちょっと大きめでもよかったかもしれないです
ね。そうです
ね、うん、文句があるかもしれません
が特にないです。
とりあえず作ったということで、
はい、
宇宙の終わりまで人間が生きていたらどうなるのか、
これは非常にもう想像に固くないんですけど、かなりバレーさんのメンタルが削られたかと思います。
疲れましたね。
でメルサデスさんは以前に LINE のグループだったかなで述べてた感想は、ツイッターだったかな、まあ、どっちでも SNS ですけど、まだ男、主人公の男は人間性を保っていた頃の方が僕は好きだったというふうにメルサデスさんはおっしゃっていましたね。でもバレーさん本人はむしろ人間性を失って宇宙そのものまで彼が進出すると言うべきかが、宇宙に放逐されたあたりからが本番だということで。
いいよ、別に文句言ってもいいです
よ。そしてマーク2さんの歌舞伎ものの小説本ですね。
はい、
はい、
まあ、
そう歌舞伎ものですね、
まあ、自分で言うのもなんですが残念ですが、プロローグも含めて20話までしか書いておりません。
あ、そうですね、まだ途中なんですよね。
うん、途中なんですけれども、今後終わりまで書くつもりなのか、それすらも予定が定まっていないという、別作品に浮気しちゃってるという
別作品。ゲームの方楽しいので、ぜひ皆さんプレイしてください
。 ありがとうございます。ゲームはもう原作なので、とっくに完成しております。フリームでね、フリームで検索していただけると歌舞伎もの
PR してくれました。
はい、すいません。
私は今回詩を提出させていただきました。
はい、
人間チクタクという詩だったんですけれども、うん、はい、人間は、一人じゃ生きていけないよ、いろんなところに回り回って生きてるんだよということを付けさせていただきました。
ピクシブに投稿されている方のコメントにももう感想を書かせてもらったんですけど、いただいたんですけれど、本当になんか人のなんていうか時を流れてあったり、自然の時を流れてあったり、時間の 時間のいろんな流れだったり、そういうものがすごくリズミ感があって、韻も踏んでて、僕はとてももういい感触でした。
青空の中 の、 うろこ雲が印象的やった、ね。は
い、あれは私が撮った写真でございます。自分で撮りました。
ある日空見たら、おお、こんな空になってるやつ。
雲いいな。
自分で写真撮るのが趣味なので。
そう、
いい写真ですね。本当に別に皆さん堅苦しくね、こう考える必要ないんですよ。このラジオっていうのは好き放題じゃ
なくて。ああ、そうなんだ。
全然構わないんですよ。
うん、
この前のラジオを聞いてもらったら分かると思う。何を言っているのか。
ほとんどベルサイユさんがスクール関係のゲームの話をしていたような印象がなきにしもあらず。
私は関西創作交流会 の、 チラシですね、作りましたね。
あ、そうです。
叩き出して
チラシを作ってるんですよ。
ちょっと少し前 に LINE でこちゃでバレーさんから連絡がありまして、うん、ちょっとあんた、そうだった、チラシこの前作りかけてたよ、ちょっと何パターンか現状でいいから出してくれへんみたいな感じで連絡がちょっと来たけど、ビクッと内心ビクッとしつつも、こうやってで、チラシの表面のパターンを3パターンほどと、で裏面のパターンを2パターンほど作らせていただきました。まああくまで仮に出たいんですけど、ここにまあ大体どういうものかっていうのが、パターン2というふうに裏に書いてますけど、これにしようかなというふうに決めかけていて、で、できれば、まあ、この関西創作交流会の常連の方 のイラスト作品だったり、あるいは何かシンボリックなものを制作して、それをちょっとなんていうか関西創作交流会 の目印というか、某少年漫画のね、少年ジャンプのね、あの海賊の顔のような、ああいうシンボルマークみたいなのをちょっと目指そうとして、で4人でいろいろ書いたり話し合ったりして作ってるうちに、ウッチーさんがなかなかキャッチーというか分かりやすいデザインのものを上げてくれたんで、おこれいいなと、もうバレーさんも僕も中田さんも思ったので、ちょっとこれを僕はちょっとカムスキャナーでスキャンして写真撮って持ってて帰らせていただいて、そのまま使うわけじゃないですけど、改めて、まあ、イラストレーターでちょっと制作しようかと思っております。はい、
今回したのそのぐらいですかね。
そんなもんだね。
はい、あとは適当に雑談はしておりました。
うん、それでもう3時間過ぎてしまいました、
ね、人によっては結構不毛な時間を過ごしたような気もするかもしれない。そうでないことを祈りたい。
大丈夫です。
ちなみにこの前のラジオは42分喋ってました、
はい、
まだ8分しか何を42分も喋っていたのか。
ゲームの話作る話、
デザインモンとかマリオペンタとかの話してたの確かな。とんでもない。
メルサイさんが熱く語っていて、バレさんがへえへえっていう印象だったんですけど、間違ってますからね。
今回はメルサイヤ君がね、お休みなので、彼のために、まあ、作ったラジオでもあるね、今回はね。聞いてるかい？聞いてるかい？
まあね、このラジオの録音機がメルサイヤさんの顔のように話しかけてる。話しかけて今おります、バレさん。い
やラジオは映像が見えないから水分補給できるのがいいですね。
もう口で言ったら伝わるし、でも
それをゲームだった
ら、ね、今回は結構ゲーマー勢が集まってしまった。
ゲーマー勢集まりましたね。
でもパソコンとかは一切今回は持ち寄らなかったので、
パソコン
なのでゲームはしなかった。第1回の二の足踏めのことはしなかったです。
ウッチーさんはあれですね、幻想神域が割とお気に入りのようです。
ここでバラシみたいなやつ、それ
俺もちょっと やってたんだよね、幻想神域。
あ、そうなんですね。
レベル10ぐらいまで行ってわけわかんなくなって放り投げてるんですよ。あれさ、その、まあ、クエストってのがあって、まあ、進めてるんですけど、
うん、
パソコンの中で10ギガぐらい使ってない気がして、え、忘れだろ。
実はとあの某オンラインゲームのレビューのところにあの、うん、攻撃ができませんプレイ不可ですっていうレビューがあってちょっと私笑ったんですけど
攻撃ができません
普通に1ボタンにスキル入ってるやんってなったんですけど、
うん、あれさ分かんない人は結構分かんないよ、
ね、ちょっとネットゲーで詳しくない人今僕ついてこれ来なかった話です
よ、ね、ごめんなさい
あれ本当あの慣れてる人は何でもできるみたいなんですよ、うんうん、色々やってるとかいう話聞いて一つでもついていけない
ゲームの話って言ったらもうなんか前回だったかな前回どんなゲームが好きなんですっていうことを自己紹介しようとした時 に RPG が好きですっていうふうに僕は答えたら、うん、それだけだとちょっと周りが物足りないからっていう感じの顔をどなたかがしてどこの会社だったか、だったかいって聞いてきてスクエアエニックスですであえて絞るのはどっちだいって言ったらスクエアですって言ってじゃあスクエアの1994年発売のライブライブはこの野郎っていうふうに
おまけ
そういう誘導尋問を受けました
そうか今回ゲーマー勢が集まったのででも好きなゲームかまたちょっと語ってみますか俺が好きなゲーム、何かあったかな
ボンバーマン
ボンバーマン
あれを相当やり込んでなかったら爆発っていうなんかあのバレサとバレサヤさんの共通の認識として爆発って概念が生まれなかったんじゃないですか
それはあるかもしれないななんで爆発が好きなんだろうな
っていうことはメダロットとかも好きですか
えいやそれ知らない
メダロット知らなかった
メダロット
なんだろう俺の世代だと西部警察だよね分かりますか西部警察
分かります
分かります
暴れすぎです
いきなり出てく
る私はあのスクエア関係の作品が好きなんですけれども、
はい、
あのキングダムハーツという、はいはい、あのディズニーと FF がコラボしたゲームなんですけれども あれはやり込みましたね、うんうん、某実況動画のあの方のあのプレースタイルを真似て最後は全部装備を外してすっぱなカーニバルというものをやった
りキングダムハーツはねあの某 D 社がかかってくるんでちょっと著作権の問題がこの場で勃発してしまったら危険なのでちょっと避けましょうか
そうですね D 社がね
大丈夫ですよ
どうせディズニー社がね
あそこあの著作権を犯すと殺されるっていうあの噂があるわスクエニで好きな作品って言われたらどうしようかな俺なんだろうスクエアエニックス
割と万人受けしてきたというべきか歴史がある作品で言ったらやっぱりファイナルファンタジーとか言われますけども
スーの音楽結構好きなんだ
よ。ああ、わかります。
やったことはないんだよね。
やったことはないです
よ。やったことないんですけど、戦闘状況はね。
反乱軍のテーマとかかっこいいですよね。
かっこいいな。なんか
実はあのファイナルファンタジー屈指の〇〇ゲーって言われたメガグ13なんですけれども、
はい、
あれ割と私好きでしてね。
うん、
あの一本道ゲー一本道ゲーって言われるんですけれども、
うん、
戦闘のシステムがかなりクールです。はい、あの一応プレイしていただければ分かるんですけれども、うん、ロールというものがありまして、
はい、
あの職業ごとにロールがあってそれを組み合わせて戦うんですけれども、
はい、
その戦闘システムがまあクールでクールで面白かったです、
うん、
複雑そうなあれ
ソフト3本持ってるけどまだ1本もプレイしてない
でも一般には丸々ゲートになってます
まるまる
なるほど
なるほど、
うん、ちなみに私あのプレステ4を持っていないので、
うん、
あの15はまだできておりません、
はい、15なんだかんだ言って結構高評価みたいですね、
うん、あのイケメンたちと旅ができるあれの、
うん、ロードムービーみたいな魚釣りしたり車でドライブしたり
青春ドラ
オープンワールドなんでああいうの好きですよ箱庭型で、
うん、
お使いみたいなのが
あちょっと話が変わりそうなんですけど僕が 僕がなんか作る作品とか、まあ、事前提出した歌舞伎ものもそうだと思うんですけど、僕が作る作品は結構こうなんていうか、登場するキャラクター同士の掛け合い会話劇だったり、それぞれのキャラクターのこのキャラが濃いっていうふうによく、大抵何か感想をくれる方はそういう感想をいただくんですけれど、そういうのでなんかこれは何でそういうことが自分に特徴としてあるのかなって考えてもなかなか分からなかったことなんですけど、ある時あの赤月が教えてくれたもので、でまあ言ってしまえばイマジナリーフレンドっていう、まあ自分の想像の中の友達、自分の精神の中にだけ存在する友達っていう、そういう言葉があるんですけれど、そういう人物を登場させたあたりで、ああきっと僕は自分の頭の中で友達を作るつもりでキャラ作りしてるから、なんかそれでキャラが濃かったりするのかなって思ったりします。
納得ですね。
それは友達なんですね。
そうですね。
脳内嫁とかではない、
脳内嫁とかさ、なんか話を進めるだけの役割だけ与えられた存在とかじゃなくて、もう 人格としてそこに いてあるというか、いてほしいなっていう願いですね。まあ控えめに言って、
それ俺とは対照的な作り方も、俺はストーリーをがっちり作って、それに合わせるようにこう人間作っていくんですよ、
はい、
キャラクター優先かストーリー優先かっていう、
私はイラストなんですけれども、はい、あのかっちりあの構想を固めてから絵を描くというスタイルではなくて、手が動いていってそれに何かできたなっていうものが形になるっていうスタイルなので、とりあえず手を動かすっていうのが私のスタイルですね。
うちさんはね、もうあの僕マック2 と別の場で結構進行があるので、うん、よくわかるんですけれど、結構他の人と同じことをやるのが大嫌いだっていうふうにうち君はおっしゃるので、結構ハングリー精神もあって、いろんなことにチャレンジしてくれますよね。そのたびに周りの人が驚いたりちょっと困惑したり
普通のことやってても普通のことにしかならないので当たり前ですけど、やっぱり違うことやりたいなっていう思いはありますね、
まあ、クリエイターっていうのはね、やっぱ個性がいいのか
何か違うことをやりたいなっていうふうに僕なんかが思って、何かゲームとかシナリオとか作ろうとしても、あの結果的には歌舞伎物のようなカオスの根源のようなカオスという何かの塊みたいなものばっかりできちゃうんですけど、赤月教えてくれたものまでも割とピュアな気持ちで真摯な気持ちで真面目な話を書いてたんですけど、だからそれ以降になんかしみりしすぎちゃったなっていう気持ちが残って、そこからなんかわざとどんどんはっちゃけた方向にサクサク風を変えて書こうとしてきたんですけど、最近になってそういう原点に返ってみるのもいいんじゃないかって気持ちもちょっと起きてきました。起きてきたけど、でもギャグな表現とかカオスな表現はあんまり変えたくないっていう、ちょっとわがままだ。
私ゲーム制作はやったことないんですけど、いずれに挑戦してみたいなとは思ってます。
はい、RPG スクール今なら安いよ、スチームとか。
500円くらいですか、ワンコインですか。
マジで安い時それぐらいの時あります。
今日だって言ったんですけど、
RPG スクール MV が一応最新作なんですけど、そっちはまあすごく革新的なマルチビューっていう意味を込めて MV っていう意味なんですけど、それだけにいろんなことができるし、実際いろんなことをすでに試行錯誤されている方が、まあ、メルサデスさんとかねいらっしゃるんですけれど、ちょっと全くの初心者の人が手をつけるのは少々ハードルが高いかなという印象は僕は受けましたので、あえて僕がお勧めするのは RB スクール VX か VXS か、もっと遡れば2000ぐらいがいいかなと思っております。それぐらいだったら作る公式だったり、あるいはスチームとかで、セール期間になるともう 70% オフとか 80% オフとか
平均
が割とバンバンセールが行われるので、
大売りらしいですね、
もうその時は買い時ですよ、
はい、
あまりにもセールする頻度が多すぎるので、ね、高時買った人とかが文句言ったりしてますけどメルサイさんもその口でしたね。そういうの
はそうか、 RPG 作りたい って思いますね。
RPG 作ってみたいですね、
うん、全く、はい、全くお金をかけずにそれなりのものを作りたいと思ったらフリーソフトでウルフエディター、通称ウリタっていうものを使う手もありますね、うん、僕はそちらも全く使ったことないんですけど、うん、
まずは機会があれば作ってみたいと思いますね、
はい、
うん、
俺はユニティでホラーゲーム作りたい。ホラーゲーム作りたい。真っ暗な部屋を歩いていると突然ドアがドンドンドン。
もうバレエさんのホラー表現もガチホラーですからね。
ガチホラー。
私はあれですね、登場するあの女性キャラクター全員と恋に落ちている RPG を作りたいですね。
ハーレム系ですか。
もちろんお母さんも身元含めです。
一気にアブノマルズが上がったぞ。
それはいいな。どうしよう、そっちの話に行きますか。別に
いや、ダメです、ダメです、大丈夫ですか。お願いします
。まあ僕が作った歌舞伎物も一つの街にある時フライト現れた男はね、なんか最高で7人もの女性に求婚できるという、どうかしているシステムを導入しておりますけれども、
いやー、あのゾウピールフォナみたいな感じですね。
まあね、まあ、影響は多分受けてますね。
はい、名前出していいの男なんだって言ったんですけど、
はい、
私あのゲーム実況さんのいい大人たちっていう方が大ファンでして、
ああ僕も好きですね。
すごい好きなんですね。
はい、
あの人たちの ラジオが好きでね、
うん、
第二十何回目とかにね、うん、まあ、某下ネタが素晴らしく入っている回がありまして、はい、まあ、ラジオであれくらい言ってもいいのかなって俺は思ってるんですよね。
うん、そう聞けば、ね、いい大人たちの人たちのなんか喋り方とか喋る雰囲気、声の雰囲気はなんとなくバレさん似てる気がする。
あの雰囲気好きだな。
もう無意識的にもうインプットされている、
されてる
の、インストールされている。いい大人たち。
電柱でなんたらみたいな話があったんだよ。面白かったな。まああんまり言わない方がいいかな。まあ、まあ、ね、あのうちの会には女性の方もね、
うん、
おられるし、たまに来られるんで、
うん、今後増える可能性もありますので、
まあ、あんまり言わないことにしておきましょう。
下ネタは男性だけにしておきましょう。
鋭いツッコミ入りました。
女性がいたら引いちゃうんで、
うん、いやーゲームで随分盛り上がってしまいました。
はい、
はい、もう
22分だった。お時間は22分ですか。
もうすぐ、
うん、ま
あ、喋るか
うん、一応あの会の終了まではあとまだ30分以上もあるんですけれども、うん、
30分間ひたすら全員であのボイスパーカッション。
できない人いるから聞いてる人は不安になりますよ、きっと。
怖いことができる。じゃあ、今後何するかみたいな、
あ、そういう話もしましたね。
あ、そうですね、しましたね。
何言ってたと
忘年会、新年会をやりたいって言ってて、もしそれが できなくて、狙った通りできなくても、まあ、集まってちょっと飲み食いして、ちょっと楽しくしゃべる、そういう遊びに行くぐらいはしたいねって話をしてました
。
そうですね。
今考えているのが、12月中に、歌わなくてもいいカラオケ会。
歌わなくてもいいカラオケ会。
12月後半ですか。
9から30ぐらいのうちのどれかで予定みんな合わせてもらって、
9から30、
うん、ちょっと、
うん、この回が終わったらね、あのグループチャットの方にちょっとそういうアンケートというか、うん、バレさんが取るので、
うん、長めに取っといて、うん、歌わなくてもいいんですよ。
歌わなくてもいいんですよ。
歌わなくてもいいんです。
まあ、うち様も普段からカラオケ通ってるからノリノリで歌っちゃうかもしれない。
歌っても歌わなくてもいい。
うん、僕苦手ってほどじゃないですし、歌うのも、まあ、嫌いじゃないんですけど、あんまり普段行かないですね。
うん、
うん、
どうしても歌いと思ったら歌うん
だけど、逆に私カラオケでしかまともに歌えない人間なので、
で最近のカラオケっていうのはなんかゲームができたり、
はい、
BGM を流したりできるそうで、
あのアニメの映像が流れてね、アテレコがごっこしたり
なんかそのいろんな遊びができるらしいです、うん、やってもいいんじゃない、まあ、あのよくあのお絵描きオフとかで、
うん、
カラオケ店を使うっていうことがあるそうです。
はい。
BGM を流しながら、まあ、静かに実は集中できる環境であるというらしいんですよ。だから追いかけしてくるんですよね。
でそこのカラオケ の、テレビ画面か、テレビ画面に HDMI 端子がついていることが前提なんですけれど、それとゲームの HDMI 端子をつなげば一応大きな画面 で迫力の音響でゲームができるよっていうことを、
ズドーみたいなのができます。
すごい格闘ゲームができます。バシン
バシン、物ごっついなんかリアルな音とか、リアルで迫力のある音が、
例えばパソコンにプレステ3とかも持ち込んだりするんですかね。
ああ、持ち込む人もいるみたい
です ね、
すごいです
ね。重たい荷物を抱えながら、
画面でできるとしたらどんなゲームがいい？
僕が過去にそういうゲームオフ会とかで見たものは任天堂64を持ち込んでマリカーとかスマブラとかをやってる人がいましたね。ちょっとマリオパーティーとかパーティーゲーム、
あれです、今で言うとあの人気ゲームのスプラトゥーンとかですかね、
うん、一時期すごく人気だった人生ゲームとかもやってみたいですけどね。
人生ゲーム
ですね。俺一人で入る真っ暗にしてホラーゲームしたいんだ。めちゃくちゃ怖いじゃないかな。
怖い。
まあ、歌を歌ってもいいカラオケ会と、うん、あとちょっとあのみんなでちょっとどこか遊びに行かないっていう話になって、
うん、いや遊びに行くって言っても単なるファミレスだとかそういうレジャー施設だけじゃなくて、たまには美術館だとか何かの展覧会だとか、そういう文字通り芸術的とか創作活動的な何か創作活動意欲が刺激されるようなところに行ってもいいんじゃないか、ないのかいっていう話もしましたね。
ユニジャムとかね、
まあ、今すでに話してたところで1月28日にあの三宮の方かな、
西宮ですね、
あ西宮ね、はい、写真展というのがあるらしいんですけど、
はい、うちさん情報です。
そうなんです。それちょっとね、グループチャットなので誘ってみたらどうかなっていう話ですね、
うんうん、
まあ、個展の開き方っていうのと参考になるかもしれない。
そうですね、
俺も全然知識ないからね。
もうこの知り合いの人も個展を開いたりしてる人は何人かいますけれども、うんうんうん、まあこう言っちゃちょっと言い方があれかもしれないけれど、どう個展やりますっていうふうに SNS だとかで宣伝かけて、それで来てくれる人も何人かいるかもしれないけれど、まあ実際はまあその個展を開いた人と仲の縁がある人に頼むよねっていう話はちょっとしましたね。まあちょっと正味の話ですけど、
最初は身内だけで、うん、そこがちょっと徐々に広がっていったら面白いかもしれないね。うん、まあそういうことなんですけど、
うん、あとは何か話題というか何かやりましたっけ？記憶が抜け落ちてきてるな。
うん、とか雑談ひたすらしてたいい雰囲気があった。
ああ、そうですね。
うん、したいことありますか？今後忘年会そのカラオケに行った後にちょっと、
ね、さっき の、 あのバレさんが言ったいい大人たちさんの話を聞いて思い出したんですけど、いずれ、まあ、いずれ、常連さんのメンバーが固まってきたら、
うん、
いい大人 RPG のパクリをパルディゲームをちょっと作りたいなって今思っちゃった。
ここはあの RPG 作る勢がかなり強力なスキルを持ってますから、ね、それは大いにできるかと思いますね。俺たちがゲームの中にいるようなあれはできます
ね。ゲームの中に入り込みと現実組みをいてね、
かなりスキルは高い人たちいますからね。
いや、まあ、いきなりあの人たちほどハイレベルでなくても、
5分ぐらいのものを作ったら
どうでしょう。うん、まあそう、うん、そういう実験作品みたいな感じで。
うん、面白いですか。作るぜ。
バレさんゲームが書いちゃったのそうみたいって言って、ゲームだからずっと痛い、はいはいって言って、はいはい、そうかそうかそうか、エンディング、いいゲームオーバーみたいな。
それこそ一本道切りじゃないですか、もうそんな選択肢が残されていない。
二つに一つ。
そうか、一応俺もゲーム作ったんだよね。
そうですね。
料理人のゲーム。
そう、
料理人のゲーム。
料理人なのになんかダンジョンの奥深くにいましたよね。
ダンジョンの奥深くにいて、
最後。でも三人の門番がいて。
はい。最初の選択肢でそこゲームオーバーになる、ソーシャルアプリになりました。
ここもそのとおりゲームを作りましたね。まあ、繰り返し歌舞伎ものになりますけど。
歌舞いて
ポイントはたまる
んだよ。彼女から LINE が来て、変な LINE なんですよね。昨日ありがとう、あれ俺昨日このこと言ってないよな、無視するゲームオーバ
ー。何でしょうね、そのゲームのなんかゲームだからなんか登場人物がいて会話のやり取りとかもあって、そこになんか物語性があるはずなのに、なんかゲーム特有の無機質な感じってあるじゃないですか。それが唐突に挟まれてくると、なんかとたつもない笑いが起きるっていう。
あのドーラ姫のあれかな。あ、私をつついて帰っていただきますね。いいえいいえいいえいいえ、そんなひどいそんなひどい、いいえ。
ドラクエ5で、でビアンカと一緒にあの怖いね、怖いお城レルルジュを攻略した後にね、
うん、
まあ、もう二度とあんな危ないことするんじゃないぞってパパさんから、うん、あの優しく諭されたんですけど、パパさん常に罵倒してるじゃないですか、刀抜けるじゃないですか。あれを目の前に突きつけられるから、もうするなよって言われて。あの場面に直面したときどうしようって僕は思って、すっかり動揺して、でそばにいた兄がいい絵選んでみろいい絵選んでみろって、いやいや怖い怖い、切られるっていうふうに、大丈夫切られへんみたいっていうふうに、そんな思い出がちょっと今よみがえりました。
マジか。いや確かに、
選択肢次第では速攻ゲームオーバーありますからね。
速攻ゲームオーバーいいんじゃないですか、恐ろしい話。俺の密かなあの夢として、
はい、
あのみんなのやりたいことをそれぞれね、やりたいことっていうのはそのまま詰め込んだら混ぜ合わさないじゃないですか、
はい、
それを無理やり混ぜ込んでぐちゃぐちゃにして、
うん、
伝説のクソゲを作りたい。まさにクソゲの頂点みたいなゲームを作りたいなとか、ちょっとい
いですね。
いいですね。その時は協力したいですよね。
ただの打芸っていうのは、要するに手を抜いた打芸。その無駄に力を入れすぎたやつっていうのは、大体クソゲになるんです。無駄に力を入れすぎた。いや次のクソゲオブザイヤーの同人ゲームみたいな。
そろそろ発表されるかな。
そう
もう11月ですけど、
そこで俺はレジェンドになりたい。
フリーゲーム部門で
開始5分でなんだこれはつまらない。
つまらないゲームは
来た。前に見せてもらった、さっき話題でも出た 5分で作ったその料理人が資料を攻略してくる、あれもなかなかでしたよ。
あれちょっと変なゲームだぞ。変なモンスターが出てきますね。
レールガンとかそういうなんか大パーツも出てくるし、
核爆弾今とか出てきますからね。
すぐスタート地点 に主人公の料理人のおやじさんがいたはずなんです。いたはずで、そこが一歩も奥からあったはずなのに、最後のモンボーとして瞬間に通してすごい立ちふさがってるっていう。
おやじ。
しかもその親父さんになって、あれバレンさん正直ちょっとオリジナルのなんかネーミングとかつけるのぼちぼち尽きたでしょ。ドラクエの呪文とかをボンバンバン使ってて、
もうなんでって思うかね。
回復魔法が全く意味をなさないっていう。回復魔法じゃない、あの防御力を下げる魔法だ。
ベゴマとスクルトだけ使
える。防御力上げれば、そうそう、上げる呪文が全く意味をなさないという固定ダメージだから。
でもあれですか、頭を使わないと絶対クリアできない。
そうですね。ちょっとした計算をしてね。
そう、うん、ああいうゲーム作りたいな。 ね、作るんだったらめちゃくちゃ難しいゲームちょっと作ってみて一歩間違えたら死ぬとかね。そうもうよろしいですかね。
そうですね、もうだいぶ
34分も喋ってしまったな、う
んね、それなりに爆発しましたね僕たち。
すごいね、こんなに喋れるもん。この前42分だ
ったよ。よく考えると、でもバレンさんとメルサデスさんで 42分も喋ってたんですね。
ほぼ2人の漫才やってるというわけで、まあ、今日風で寝込んでいる最後、まあ、これでちょっと元気を出してください。逆に元気がなくなるかもしれないけど、はい、いかがでしたでしょうか。
カムバックをお待ちしております、メルサヤさん。
まあ、ね、元気になってください。あといろいろ食べてね、体重を増やしてください。体重ちょっと健康の方に心配もあるから ね、
うん、ね寝るときにね、室温が何度とかの部屋にで寝るのはさすがに。
まあそういうことで、じゃあ今日の報告会は終わりましょうか。これ
終わりましょうか。
はい、じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。